はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、クリンです。
はい、クリンさん、福岡トラジ袋ということで、
はい、
はい、この放送をもってですね、この番組も250回を迎えるということででして、うん、はい、まあ長いようで短い感じでしたね。
その数字ってすごいの？どうなの？
まあ週1回更新なんですよね、大体、うん、なので、まあ、250回っていうことは、うん、まあ大体こう1年間が50週ちょっとですよね、はい、だからそう考えた時に5年、
うん、
まあ、やってることになるんですよね。今ただうちの番組って実は4年目なんで、まあ、ちょっとそれよりは早いペースで進んでるということですね。はい、いや、すごいと思いますよ。だってなかなかないでしょ、そんなに250回も行くっていう番組。
いやいやいやいや、それ自体が番組がどれぐらい続いてるのが多いのかとか、そういうのすら私はあんまり存じ上げてない。
まあこれはポッドキャストなんで、うん、素人がやってるですね。だからほら、スポンサーとかがあるとね、お金の関係とかがあったりするから、うん、当然ね、枠の関係とかもあるから、ね、打ち切られたりとかってすることあるけど、ポッドキャストに関しては、自分が諦めない限りずっとできるんで、まあね、何ですかね、
うん、
人気云々というよりも、そんだけ喋ってるっていうことが言いたいんですけど ね。
スピーさんもよく喋ることありますよね。
いや、そうなんですよ。自分だからね、そのダラダラ続けるつもりはないんで、喋ることなくなったらやめるというふうにね、
うんうんうん、
明言してるんですけど、
はい、
まだ当分先になりそうです、ね。
あら、そうですか。
はい。まあ、ちょっと今回はクリンさんとの会ということで、何を話すかというと、まあ、250回でですね、あまりうちでは取り上げないドラマの話をしたいなと思いまして、見ましたか、クリンさんも。半沢直樹。
いや、私ね、初めの頃は大して見てないんですよね。で、話題になってからちょっと見始めたっていう感じ。
あ、その口ですか。
はいはいはい。
正直ね、このドラマをふくらじで取り上げるのって久々だと思うんですよね。その海外ドラマちょっと取り上げたり、 あとはせいぜい相棒とかね、
はいはいはい、
その辺だけだったと思うんですよ。で、
大体だってスピさん自体ドラマそんな見ないでしょ。
いや、見なくなりましたね、前に比べて。
前は見てたんだ。
前結構見てましたね。
へ、
うん、たださ、そのやっぱテレビで見るとさ、
うん、
CM が鬱陶しいとかさ、
はいはいはいはい、
そのこう予約したはいいけど、
うん、
こうなんか放置してハードディスクの肥やしになるみたいなことが結構多くて、なんかもうよっぽど見たいっていうの以外は見なくていいかなみたいなね。
うん、
あとほら、なんかドラマ
だってそれ見る時間があったらアニメ見てない？
いや、アニメもあんま見れてないですからね、最近ね。
うん、
で、なんか日本のドラマってさ、結局こう衰退してるっていうかさ、
はいはいはいはい、
うん、
まあ、漫画原作が増えちゃってね、本当にあの脚本家が書いてるのが少なくなりましたよね。
ないですね。というかやっぱりもう脚本家が育ってないですよね、今ね。
あ、そう。
で、もうやっぱり手っ取り早いのはよく言われるように原作を持ってくる。まあ、今回取り上げる半沢直樹も原作があるわけじゃないですか。
そうです
よね。これはね、池井戸潤さんって方の、うん、俺たちバブル入校組でしたかな、なんかそういう小説が元になってるってことで、うんうん、池井戸潤さんって方が書いてる、
はいはいはい、
まあ、この人なんか本当に銀行マンだったのかな、確かなんか、だから書いてんのが結構小説家というよりは、ビジネス表も書いてるし、
はいはいはい、
小説も結構なんていうの、こうリアル
ノンフィクションみたいな感じ。
ノンフィクションではないんですけど、
うんうん、
なんていうの、その現場のリアル感みたいな、銀行の内部のああいう話じゃないですか。今回もあのその銀行のなんていうんだろう、こう勢力争いみたいな、
うん、
要は派閥闘争みたいな話を描いてるんですけど、半沢直樹もね、
はいはい、
そのところで出てくる、あのこういろいろな描写ってやっぱりこういた人ならではのリアルさみたいなのがあるわけですね。だからそういうの書いてる人だから、うん、どうなんだろうね。だからあんまり日本のドラマ向けなのかっていうね、その結構ビジネスマンとかが面白がって読むような。
はいはい。でも今回のドラマだってビジネスマンが面白がって見てたんじゃないの？
そうそうそうそうそう。で、大体この人あれでしょ、三菱銀行出身なんで、今回のモデルも要するに今の三菱東京 UFJ なんじゃないかって言われてるわけですよね。で、まああの正直さ、今までのドラマっていうのはこうなんか恋愛要素がないとダメとか、ジャニーズが出てないとダメとかいろいろ言われるわけですよ。
はいはいはい。
で、そんな制約をつけてね、作ったら面白いものができるわけなくて、うん、 まあ、いろんな原作のやつがドラマになった時もよく改編されるって、これもう何回もふくらじ聞いてる人は自分の口から言われてるから聞いてると思うんですけど、うん、要はなんか女性キャストがいない作品に女性キャストを入れる、うん、俺もう本当にさ自分が見てたやつで言ったってさ、チームバチスタの栄光でさえそうだし、はいはいはい、あとはそのカバチタレとかね、ああいうのでさえそうだったりしたわけですよ、うんうん、だからなんかそういう制約の中で作んなくちゃいけないから、うん、日本のドラマがもう面白くなるわけないっていうのがあった中で今回大ヒットなわけですよ、うん、で実際視聴率もすごくて関東でなんか 42% を超えてて、はいはい、うん、なんか最高視聴率は 46% とか言ってたらしいんですよね、うん、
関西の方が視聴率良かったみたい
です、ね、関西45ぐらい平均でいったみたいですね、うん、だからあの最終回がね、最終回が 45% いったらしいんですけど、うん、だってこれは平成のドラマの中では最高なんですよ、だからやっぱドラマがこう衰退してきてる、うん、でよく言うじゃないですか若者のテレビ離れ、うん、こう若者いろんなものから離れていくことになってるんですけど、うん、要は車離れだとかなんか言われるわけですよ、うん、だけど要はそれって何かって言ったら多様化してるんですよね、うん、昔はテレビしかないからみんなでドラマ見なくちゃいけなかったけど、うん、今別にゲームもあるし、うん、インターネットもあるし、でもって言うとね、そのレンタルビデオも安くなってるし、はいはいはい、みたいなので、もうテレビにこだわる必要ないんですよね、うん、だからテレビ離れテレビ離れって言うけど、やっぱりテレビが今までの体質でずっとこの戦後、うん、
はいはい、60
年放送してきてること自体に問題があって、うん、もっとやっぱ面白いものを見せていかないと、
はいはい、
ね、ダメなんだよねって思うんで、うん、今回だから言い訳が効かなくなったわけですよ、
うん、
面白いものを作れば見るっていうのが半沢直樹のその 40% を超える視聴率で、
でも面白いものなのかな、なんか話題になってるから見ようと思うじゃないのみんな。
いやでもさ、話題になってるから見るにしたって、うん、つまんなかったらええー、ってなるじゃない、うん、で実際テレビだってものすごいタレントをね、いろんな番組に出して宣伝したりするわけじゃないですか、うん、なんでこの人がこのバラエティにゲストで来てんだろうって思うと最後に番宣するでしょ、うん、
はいはいはいはい、
似たようなことはやってるわけですよ、煽ってるわけですよ、だけどその面白くなきゃこんなにヒットしないわけですよね、
はいはいはい、
うん、まあそういうわけで今回ちょっとその珍しくドラマということでね、うん、半沢直樹について語っていきたいと思います、
はい、
はい、それではよろしくお願いします、いきますよ、せーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それでは本編ということで、
はい、
はい、どうですか半沢直樹
でも、ね、あのまずさ、もう終わっちゃったわけじゃない、
はい、
今からだからどういうふうに、どういうこと、感想を言っていけばいいわけ、
あ、もちろんです、もちろん、あの最終回まで見ないとね、やっぱ評価できないじゃないですか、プリンさんはなんでこんなに見てたの、話題になったから、
こんなにっていうか話題になってたから普通に見てた、
あ、なんですかね、うん、今回ね見てた人多分ね30代の後半より上なんですよね、
あ、そうなんだ、じゃあやっぱりバブルの頃を知ってる人たちってことだよね、
半沢直樹の設定がそのバブル入行組ってことで、うん、90年ぐらいに入社した人なんですよ、
はいはいはい、
それで主演が堺雅人、
はいはい、
まあ、この人リーガルハイっていうね、
うん、
ドラマでもこう有名になった、一気に有名になった人なんです
はい、
まあ、この人今回主演に持ってきてっていうことなんだけど、その堺雅人が39歳なんですよ、
はいはいはいはい、
でまあ要するに40前ぐらいの設定なんですよね、でこうなんか最終的には次長とかになってるわけですよ、
はいはい、
ドラマの中で、ね、でこの大出世だみたいに言われてるんで、まあ若くして出世したって設定なんですけど、90年代にバブルの末期に入社してて、90年っていうか80年代末期、
うん、
90年ぐらいに入社してて、要はバブルの時の末期ですよね、
はいはいはい、
で今 こう39歳ってことは、うんうん、やっぱりこう書かれた時でいうと2000年代の前半ってことなんですよ、設定年齢
は。はいはいはいはい、
はい、
うんうん、
なんでちょっとねやっぱり時代的に見ると
ずれちゃってる、
ずれてるなと思って、うん、そこはもったいなかったですよね。だからどうだろうね、今回なんでここに行き着いたのか分かんないけど、それはやっぱりテレビ局のネタ不足みたいなのがあったのは、ね、否めないんじゃないかなと思うけどね、
うん、
いやだって本来ならもっと早くに、
うん、
こうなんて言うんだろう、ドラマとして持ってこられてもおかしくないわけでしょ、
うんうん、
まあ、これ2004年にその俺たちバブル入行組っていうのがあって、それのなんか続編、
はいはいはい、
みたいなのが2008年に出てるんですよね、
うん
うん、でその話が今回のドラマでやってるんです、その2冊の小説の分が、
2冊分がやってるんだ。
そう、俺たちバブル入行組2004年、2008年の俺たち花のバブル組、
うんうん、
まあこの2冊の小説を半沢直樹というタイトルでドラマにしてるんですね、
はいはい
はいはい、で実は2012年去年、
うん、
これロスジェネの逆襲ということで続編が出てるんですよ、この半沢直樹のドラマでやった部分の後の、まあ、そういう意味ではね、それが今本屋で売れてるというふうに言われてるんですけどね、うん、
いやそうかな、でもあの普通にさ、そんな時代がずれてるとかって感じなかったですけどね、見てる時に私は。
あ、そうですかね、
うん、
うん、
でまあまあサラリーマンがこうほら普段言えないさ、うん、っていうかあんな人いないでしょ本当に、
半沢直樹のこと、
半沢直樹みたいなさ、
はいはいはい、
女子向かって倍返しだよなんて言ってる人、
うん、いやまあでもさ、そこが受けた
わけで、だから受けたわけでしょ、うん、だからみんなが言えないこと言ってくれてるみたいなさ、
結構だから物をはっきり言う系の、
うん、マツコデラックスとかさ、そういうのなんか本当にこれ言いたいんだけど言えないのをさ、こうスパッと言って、
あ、だからあの自分がすごいおすすめの番組としてあげてる、
うん、
怒り浸透ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも日常のこう怒り、うん、本人に言えよみたいなのを言えない人が投稿してきて、
うん、
さらにこうマツコにバサって切られるわけじゃん、
はいはいはい、
あれが面白いわけじゃないですか、うん、だからみんなやっぱ抱えてんだけど、なんだろうね、こう日本人の気質じゃないですか、はっきり言えないっていう、はっきり言うことって本当は正しいわけじゃないですか。
いや正しい
のかな、いやいや国際社会ではそうですよ、
うん、
基本的に文句があんなら言えよって言わないってことはないってことでしょみたいな世界なわけじゃないですか、
うん、
だし相手のこういうところも指摘してあげるのが親切みたいなのが一般的なわけですよ、うん、でも日本はなんかこうあるじゃない、奥ゆかしいとかのが美徳みたいなさ、それって単に逃げですよね、自分に言わせる。
あ、そう？
うん、やっぱりこう言ってあげるべきことは言ってあげないと、うん、なんかそのそれを盾にすることによってコミュニケーションがうまく回るっていう風に言う人もいるんだけど、うん、反面いろいろな部分でその突っかかる部分もあるわけじゃないですか、それが。だから一長一短だと思うんですよ、そういうのって。
うん、うん、そうかね、まあうまくお互いに分かってればうまくいくと思うんだけれどね。
お互い分かってればって言うけど、分かってて言わないわけじゃないじゃん。分かってない人に指摘してあげてるわけ
だから。いやいや、だからね、お互い、なんていうの、だからその、奥ゆかしいっていう言葉が合ってるかっていうと、ちょっと疑問は残るけれども、
うん、
お互いその、なんていうの、最後のところは突っ込んだりとかしないで、
うん、
こう、付き合うのは、お互いそうしてればさ、片方だけがさ、こう、何？ドストレートにさ、なんか、ガンガンやってきて、片方は、そんなことしてないっていうのだとさ、どっか歪みが出てくるかもしれないけど、お互いがそうしてれば別に問題ないと思うんだけれどもね。
なんかさ、だから今回のドラマもそうなんだけど、こう、はっきり言うみたいなのに、カタルシスを覚えるみたいなさ、
はいはい、
同じタイミングで、斎藤さんってドラマもあるんだけどね。これ
主婦の方のね。
そうそうそうそう、水木有沙かなんかが主演でやってますけど、
はいはい、
あれもどっちかっていうとこう主婦ママ友とかでこうなんかグループがあって、うん、はっきり言えない人に対して、はいはい、それをなんかはっきり言えない人を桐谷美玲がやってて、
うんうん、
まあ水木有沙の斎藤さんがズバッと言うっていうね、
はいはいはい、
うん、だからなんて言えばいいんだろうね、こう少しなんかその辺日本人ってそういうのを失ってたけど、もう少し言ってってもいいんじゃないっていう傾向にはなってると思うんだけどね、
そういうの。そうかね、
うん、やっぱりね言った方がいいと思いますよ、はっきり。
はっきりじゃなくて、だから別にさ、言い方があるわけでしょ。
あ、言い方あるよ、もちろん。
倍返しだよなんて言わないでさ、普通になんか4割って遠回しに言ったっていいじゃん。
遠回しに言って気づかない人とかいるじゃないですか。
人もいるけど気づく人もいますよね。
いや、でもそれが受け入れられてるってことじゃないですか、こんだけヒットしてるってことは。
受け入れられてるわけじゃない、みんなあのこうなったら気持ちいいねっていうだけで、うん、こうしたいって、でじゃあ俺もって言ってさ、うん、なってる人なんかそうそういないでしょ。でなったらそうやってやったらさ、うん、あれって感じになるわけじゃないですか、その職場できっと。
なると思うよ、うん、これだからさ、あの半沢直樹なんかも
こんだけ言ってるけど、
そうなの、やることやってて優秀なんですよ。で、うん、
このやることやってないでこんなの
上司になんか噛みつく部分ばっかりクローズアップされてるけど、うん、結局すごい優秀じゃないですか、うん、で半沢直樹のやっぱり原点としてあるのが、そのやっぱり銀行ですよね、これで設定、うん、でも銀行って何のためにあるのっていう部分すごい考えて、
うん、
要はこう社会に貢献するって何って言ったら、みんながハッピーになることじゃないですか。要は取引先、
うんうん、
お金貸してるところもその貸したお金でしっかりこう成長してってくれればいいしみたいなさ。だから、うん、なんて言うんだろう、自分もそうなんだけど、会社に入ってさ、サラリーマンとしてやってるとさ、やっぱり会社の論理ってあるわけですよ、
うん、
で変な話、自分とこが儲かるのが優先みたいなとこあるじゃないですか、
うんうん、
いやいや、ありますよ、絶対にある、そういうの。
まあまあ、じゃあそれは大前提かもしれないけれどもさ、
いや絶対言われるんで、上司とかに、お前誰から給料もらってると思ってんだって、会社からだろって、だから会社のためにしろって、うん、でも会社のためイコール社会のためとは限らないわけじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱり今コンプライアンスだなんだで、うんうん、やっぱり社会のためというものの中で会社は競争していかないといけないっていうのがあるわけですよ、うんうん、でもこれ見てれば分かるようにさ、こう相反する時とかもすごいあったりするわけじゃないですか。
相反するってなんで、だからほら、銀行はもう社会の経済のために潰れちゃいかん、潰しちゃいけないっていうのと、
うん、
銀行は何のためにあるんだ、潰しちゃいけないってもちろんだけれどもさ、その地域の経済をこう、
そうそう、
動かすためにこう小さいところからもこうちゃんと、
いやだってさ、
っていうのと反してるってこと？どういう何が反してんの？半沢直樹で。
いやだから半沢直樹が銀行に入った理由って復讐なわけじゃないですか。
うん、まあ復讐なのかな。
復讐ですよ。
うん、
復讐、それは少なくともドラマを見てたら復讐ですよ。
うん、
だって最後、いやい
や最後だからなんだっけ、大和田常務に、
うん、
仕返しはもちろんしたいけれどもさ。
うん、
あの銀行はちゃんとそういう地域の経済じゃないけど、そう中小企業にもちゃんと目を向けて貸していくべきだって思って入ってんじゃないの、
う
ん、
そうだし、でもそれも復讐なわけじゃん、そういうことをしない銀行に対して自分のやり方でやっぱりこう、それが正しいし、そうなんだって、悪いことやってるやつは思い知れっていうことを、
うん、
最後その取締役会でぶち上げるわけじゃん、はい、お前らも全員ね犯罪者だぞって見て見ぬふりしてるんだからなみたいなことを言っちゃうわけじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱりあれって復讐じゃん。でもそのために彼がやってきたことっていうのは、やっぱりその自分のその理屈を証明するためにもすごい熱心にやっぱ顧客に対しては取り組んでたわけだから、やっぱりで、ね、それができてたから、あれだけみんな部下もついてくる、うん、いい上司はすごいかばうみたいな、ね、のがあるわけで、やっぱりそれ抜きにただね、ちょっとした正論言ってもしょうがない、うん、やっぱりやることやってるからっていうね、だからその前提がやっぱりさ表現されてたと思うんだけど、うん、やっぱりさあのピックアップされるとこがさ倍返しだとかさ、うん、そういうのになっちゃうでしょ。だからそうなるとなんか上司に逆らうのが今トレンドみたいになっちゃうと、ね、あくまでダメな上司に逆らわないとっていうのあるよね、うんうん、
で、じゃあ逆らうにしても、ちゃんと自分がやることやってて、
そう。で、理不尽なこと言われたら、それに対してガツンと言う。だから日本のさ、あの、サラリーマン社会でさ、やっぱりやってるドラマだからと、うん、だと思うんだけど、その、古いなって自分が思った点っていうのがあって、うんうんうん、それは最初に大阪編でさ、なんか、
はいはい、
お前はフィリピンにね、出向だとかやってるわけよ、子会社に。
はいはいはい、はい。うん、
でさ、あれ現代っ子だったらさ、やめまーすっつって終わりじゃない出向させられても、
ね、
やめまーすっつって終わりじゃない、うん、 海外の人もそういう反応らしいのよ。なんでこんな嫌な会社にしがみつくのみたいな、もう無能なやつしかいないじゃんみたいなドラマ見てて、辞めればいいじゃんって、本人優秀なんだからっていうのが海外の反応なの。すごい日本的ドラマで、フィリピンに出向ですみたいになってさ、どうしようってなるわけじゃん。辞めますで終わるんで、そしたら半沢直樹終わっちゃうわけですよ。3回か4回でもう。でもあれはちゃんと結婚してて、奥さんも子供もいてって中で、その、35を超えるともう転職しづらいっていう現実があるわけじゃないですか。ね、給料も上がってきてて。だからもう悔しいけど、出向するみたいなさ、なんかこう、ね、社畜って言われちゃうやつですけど、いわゆる。でも会社には逆らえませんみたいなさ。そういう、だからこう、なんていうの、やっぱりこう、ある一定の年配の人に、じゃないと、あの悲哀はわかんないんじゃないかなと自分思って。
あ、そう。そうかね。でもまあどうなんだろうね、辞めますって言って辞めちゃうような子は分かんないけれども、そうそう、そんなさ、全員が全員若者辞めますって辞める子たちじゃないでしょ。
いやまあそうだけど、今転職率離職率ともに高いわけですよ、ね、仕事ないとか言いながらそんな状況なわけですから。
なんだろうね、その親たちがあれ食べさせられるぐらいに裕福だからみんなそういうに離職するのかね。
そんなことないでしょ。
そう、
うん、なんだろうね、だからやっぱり
だって明日の生活を考えてたらさ、そんな嫌だからつってやめますってはできないでしょ。明日ご飯どうしようって考えたらさ、嫌だなと思ったって頑張るでしょ。
まあだからよく言われるのがさ、やっぱりこうほら、要はそのサラリーマン独特の風習が嫌なら、もう起業して自分で社長やるしかないんですよね。で、その力も才能もなかったら、サラリーマンとして会社に貢献するか、できなきゃみんなに食わしてもらう立場でぶら下がって、それはいじめられようが出向させられようが、お給料もらえてるんだからいいやってこう前向きに行くしかないじゃない。いや、だからいろんな考えの人いるからね、そのあの中でやっぱ仕事バリバリの人がやっぱ中心に出てきてたけど、別にそこまで出世したいと思ってない人もいると思うんでね。
いると思うよ。
いるでしょ。だって全員が出世できるわけないじゃない。
ピラミッド。
ピラミッド方式で上行けば行くほど少なくなるんだからね。それがだから昔は年功序列っつってね、やってれば、
年数いればだんだん上がっていく時代はあったけれどもね。
ね、その上司もね、そういう順番で上がっていくんだから、上司に取り入っていけば上がっていくみたいなのがあったけど、今違うわけじゃないですか。はいはいはい、で特にあの、なんだっけ、東京中央銀行でしたっけ、はいはいはいはい、ドラマの中でね。あれだってこう、ほら、合併統合繰り返しまくってて、はいはいはい、いろんな銀行が入って、派閥争いが激化しててみたいなね。なんだろうね、つい先日、みずほ銀行が、あの金融庁検査で、
はいはいはい、
まあ、要は暴力団との付き合いみたいなのを指摘されて、ものすごいね、謝罪してたし、なんていうの、やっぱりああいうのはこう派閥争いも関係あるみたいなね、話になってたけど、やっぱり
そういうの派閥争い関係あるじゃないけれども、そのなんていうの、自分のその派閥からそういう汚点を出したくないっていうので、こう隠蔽じゃないけれども、あれがね、頭取の方までその話が上に情報がいかなかったっていうのが問題だっていうことで、
はいはいはい、
別に派閥争いでその発覚したわけではないんじゃないの。
まあでも握りつぶしてたってことでしょ、上司が。それの理由が派閥なんじゃないかって言われてる、派閥争いが関係してんじゃないかって言われてるだけで、ええ、ね、2年も前のやつがいわゆるあれでしょ、番組でドラマでも散々やってた疎開資料ってやつ、
はいはいはい、
ね、報告あげたの握りつぶしてどっかしまってるっていうね。いやだからね、そのすごい逆に池井戸さんの世界観がね、そのドラマ的な演出あるにしても、結構やっぱりリアルに描いてるっていうとこはあったし、そのリアルさがやっぱり実際のサラリーマンからすると受けたっていうのあるんでしょうね。やってることとしてはさ、まあ、水戸黄門だってよく指摘する人いるんですよね、テレビのコメンテーターとか、はいはい、水戸黄門とか遠山の金さんだって、要は日本伝統の様式美ですよね、こうや、こう悪に対して最後倍返してる形ですけど、まあ陰謀みたいなもんでね、最後は逆転勝ちして、まあ、そこは分かるわけじゃないですか、話の展開で、ね、
はいはいはい
はい、でどういう風にするんだろうっていうね、もう様式美の展開なわけじゃないですか、で いう人がいたんですけど、自分ちょっと違うなと思うのは、うん、水戸黄門も遠山の金さんも国家権力を背にやってるわけじゃないですか。
国家権力なのかな。まあでもまあ位が高い人たちで、ね、いやいや
本人は正義だけど、だけどだって黄門様とかだって、うん、ね、普通のなんかちりめん問屋だっけ、
はいはい、越後のちりめ
ん
問
屋、ね、越後のちりめん問屋のジジイだってことでさ、うん、襲ってくるわけじゃないですか、うん、あの切り捨ていいっつってさ、
いや切り捨ていいじゃないよ、懲らしめておやりなさい、
ね、じゃあそれはでも黄門様ですよ、黄門様が助三角さんね、うん、少々懲らしめてやりなさいっつって、うん、ある程度ボッコボコにして俺の方が強いんだぞっつってから、さらにこう実は副将軍なんだって印籠が出てきて、うん、ははーみたいになるわけじゃないですか、はい、あれだから国家権力じゃないですか、要は
そうなのかな、
強いもんがもう弱いふりして、うん、庶民に混ざってて庶民の問題に口出してきて最後は
国家権力、弱いふりしてるわけじゃないでしょうがよ、
いやでも半沢直樹って逆じゃない、上司が、
ね、
そう、部下に対して、こう、やってくんの逆でしょ、こう、部下が上司にガツンって言ってやるっていう意味では、全然違うと思うんだよね。うん。いや、だからね、すごいサラリーマンの、ね、上司だから偉いんじゃなくて、正論が偉いんだっていうのを示してる番組じゃないですか、だって。最後だって大和田常務が俺は常務だぞとかって最後言ってはいけないセリフを言うんだけどさ、うん、もうあれなんか負けるの決まった人のあれでしょ、もうい
やだからちゃんと戒めてたのも最後のはやりすぎだぞって、
あもちろんやりすぎ、
怒られてたじゃん、
あれはやりすぎなんだけど、半沢直樹としてはあれが目的だから、うん、やりすぎもクソもないんだよね、あれをやってやるために言ってるわけだから、うん、最後土下座させてたやつでしょ、うんうん、すごい顔して香川照之が土下座すんだよねこうグーグーグーグーみたいな、うん、いやーでもね、なんか最後の終わり方も賛否あるわけじゃないですか、うん、あれなんかこう
でもね、あんな優秀なね、そのあのなんだっけ大和田常務、
うん、
がさ奥さんのその悪い経営をさ、
うん、
なんで気づかなかったんだろう、
まあだからそこはあるんじゃないの、だから、うん、結局本人に切り崩すとこがないから、うん、ダメな奥さんから切り崩してってるってことでしょ、うんうん、あれやで、そんなプライベートのね話突っ込むなみたいなのが役員会でも誰かが言うんだけど、うん、いやいやいやって銀行ってね、その経営をこう見る、うん、目が問われてるとこの、しかもまあ役員にのね自分のその奥さんですよ、うんうん、まあ、そんなのなのはおかしいんじゃないですかみたいなね、うんうんうん、話逆に切り返すわけですよ、うんうんうん、だからあんなプライベートさらされるのはかわいそうっちゃかわいそうなんだけど、うん、まあ大和田もそれ相応のことやってきてるわけだからね、うん、やり返されたってことだよね、しかもあの一番印象的だったのは最後一番の腹心のあの支店長かなんかが裏切るでしょ、部長か、
はいはいはいはい、裏切るっていうかなんだろうね、裏切るっていうかあのまあ娘のためなんだろうね、
裏切ったわけじゃんでごめんなさいみたいな感じで ね、もう、うん、全部ゲロっちゃうわけでしょ、
うん、
いやであの人飛ばされたんだよね、
そうそうそうそう
結局ね、うん、いやだからさあれ見て何を思うかっつうと
最後にさなんだっけあの半沢も飛ばされるわけじゃん、出向になるわけじゃない、はいはいはいはい、あれはさああいう終わり方でいいわけ、
そこがねなんかいろいろ言われてて、
言われてるでしょ、
結局、うん、あのこうほら北王子金谷が一番短期だったって話じゃない、半沢を利用して大和田を叩いた上に大和田にもそこまでひどい処分をしない代わりまあ分かってんだろうなっつって、であのこうもう一個の派閥のトップが大和田なわけじゃない、頭取を狙ってるわけですから、だから要するに大和田がもう何にもできなくなったらその下の勢力も何にもできないから、もう一個もうそこは派閥争いがなくなるみたいな成敗の仕方をしてんだよね、なら
で、あのさ、だから半沢が飛ばされるのはさ、
うん、
どういう意図があるわけ、あの北王子金谷的には、
まああの実はこれがその多分最新刊の宣伝なんだと思うんですけど、うん、ロスジェネの逆襲っていうのがあって、
うん、
それでも半沢は出向させられてるんですよ、
うんうん、
子会社の証券会社で、はいはいはい、そっから今度は外から銀行を正していくみたいな、
うんうん、
出向で来てんだからね、そのコントロールしろみたいに言われるわけですよ、うんうん、その子会社をね、
はいはい、
いやそうじゃないよって、お前らが悪いことやってんなら、
う
たとえ元そっち出身でも敵に回るぞっていうのがロスジェリの逆襲なんですよ、うんうん、だから最新刊に続く、まあ要するにシーズン2をやるということでしょうね、あれは。
いや違うの、それはいいんだけど、大はあのてか頭取はどういう意図で彼を、
うん、
やっぱり何、
ロスジェネの逆襲によると、うん、やっぱり一回やりすぎたハンザーに対する批判が社内で集まって、もうあんなの部下にいたらいくら優秀でもね、うん、いつこうやられるか分かんないからっていう声もあるから、一回冷却期間で、うん、まあ、喧嘩両成敗的に出向させといて、また俺が戻すからなっていう、まあ実際頭取が言うわけじゃないんですけどね、出向だっていうのは普通に上司から言われて、上司が戻すからっていうらしいんだけどね、まあ真意は分かんないだからそこはね、でもそういうことらしいですよ、原作の通りである、
なるほどね、
だからやっぱりやりすぎると喧嘩両成敗やられるよっていう部分はちょっとサラリーマン的なんだけどね、そこはね、まあ、意外とあるからね、そういう、うちも人事甘々でさ、なんかこうとんでもないことやった人がさ、うん、まあ、あの外されたりはするんだけど、ノーノーとまだ社内にいたりしますからね。
あ、そうね、うん、本当甘いっていうかね、優しいよねって思って、
優しいねやっぱりね、うん、
会社と思って、まあ他の会社知らないから私も、
いやまあでもね、多かれ少なかれすねに傷持ってる人が多いんだと思うよ、だからそこを追求すると他の、うん、じゃあ言わせていただきますけどみたいな、なんとかさんだってみたいになってくるからね、ただ露見した以上はやっぱ処分されるっていうのはね、当然あると思う、だから嫌な世界だなとは思いますけど、
はいはいはい、
まあそういう中でね、やっぱりああいうこう半沢直樹みたいなね、やっぱりこう正論がで上司に対しても一歩もひるまないって、あの弾力がすごいじゃないですか、あの睨んでるって言っても、
はいはいはいはい、
なんだろうね、あの堺雅人別にあんなキャラじゃないと思うんだけど、うん、あの なんていうの三白眼っていうかさ、こうギョロっていうさ、こう
本人はねちょっとあれだよね、ちょっとか弱系なっていうかさ、バラエティ出てくる感じだったさ、そうそうねえ、うん、すごい緊張しながらこう
でしょう、だから演技力ねすごいんだと思うんだけどね、あのやっぱり弾力あるキャラクターとして描かれてたじゃん。でもう一つやっぱすごいのはさ、あのこうね、あの近藤くんっているじゃない、あの精神的にちょっと病んじゃって出向させられてるタミヤ電機っていう子が、あの
なんていうの、
経理部長としてね、こうあの金貸してるとこにね、あの出向させられてる、あの人なんかがさ最後こう裏切るじゃないですか、半沢のこと、でも許すじゃないですか、半沢の、
半沢が、
そう、だああいうのがすごいなと思ってね。
何がすごい？
え、だからあそこでさ、わーって攻めてもさ、しょうがないわけじゃないですか、もう。大和田常務に勝つのが目的な中で、近藤が裏切って、お前のせいでって言ったって、もうしょうがないじゃん。近藤攻めても負けるじゃん。だから、じゃあ協力してくれって他の方法をやるからみたいなね。ああいうとこって人間なかなかできないじゃないですか。
まあそうだね。
計算上はそうした方がいいんだけど。
嬉しいと思っちゃってね。
思って感情で言っちゃうでしょ。でもやっぱりそういうとこがすごいなと思って、ね。
そうだわね。
やっぱりああいうのってこうやっぱ出世する人の能力の一つかなみたいなね。うん、許してあげるっていうね、うん。
だって許すって結構難しいけれども一番
大事だよ、ね。そうだよ。一番大事。だって許さなかったら恨みだらけで。ね、全部じゃあそれに対してさ、いちいち晴らしてたらね、ハンムラビ法典みたいに、目には目をみたいにやったら大変なことになるじゃないですか。はい、なあ、やっぱり許す力って大事、うん、うん。自分もやっぱりだから許せるようにあのしていきたいなと思うけどね。なんだろうね、あのこう倍返しでやられるやつと許されるやつの差っていうのを考えると、いろいろ見えてくるんじゃないかなって思うんだけどね。まあでもね、さっきから言ってるように、その大和田常務、
うん、
あの香川照之にしろ、北大路欣也にしろ、うん、あとなんかあの黒崎だっけ、あの金融庁の査察で来る、
はいはいはい、
うん、なんだっけ片岡愛之助だっけ、うん、あの辺脇を固める人がすごかったなと思って、だって序盤だって赤井秀和とかさ、
うん、
ね、出てるからね、結構
断密とかね、
断密とかね、豪華なメンバーでやってるんでね、あと宇梶とかも出てたと思うしね、うんうん、こう脇を固める役者もすごかったし、やっぱりそのこびなかったのが良かったね。だって
ジャニーズ
あれキムタクだったらどうよ、くしくも後番組がキムタクなんだけどね、アンドロイドっていうさ、はいはいはい、 どうすんだろう、こんな 40% とかってお化けみたいに取られた後に、しょぼい視聴率にしかなんないんだろうけどさ、どうせ。いや、だって、坂井雅人の代わりにキムタクだったらどうするよ。ちょ、待てよ、みたいな。
そんなのは出てこないでしょ、セリフは。
倍返しだぞって。いやいやいや、だからね、ジャニーズ使わなきゃ視聴率取れないとかいうのは幻想なんですよ。うん、だって、ジャニーズファンの人ってドラマ見てないでしょ。
いや、見るでしょ、だからその人が出れば。
いや、だからその人を見てるだけでしょ。
そうでしょ、だから、あの、下手な、もうね、てめえ、全然さ、これはね、成功したからいいけれども、ハズレのハズレのさ、あの、ドラマだとしてもね、ジャニーズ使ったら、それが少しレベルアップするわけですよ、見る人。
はいはいはい。
必ず見てくれる人がいるからね。
はいはいはい。
でもほら、だから、家計みたいなもんなんじゃないの？
いや、まあでもそれ逃げじゃない、脚本とかさ、ストーリーで見せらんないから、まあ、役者でっていうのはあるよ、ある程度、はい、ハリウッドだって誰が出てるからって話題になるってい
う
のはもちろんあるんだけど、はいはいはい、この役に全く合ってないけど持ってくるみたいなさ、散々言われるわけじゃないですか、うん、合力早めゴリ押しみたいなね、かわいそうみたいな、ね、本人は悪くない
と合力で入れるんじゃん。
そうだから、いや、だからそういうのかわいそうじゃないですか、本人のためでもないしさ、そういうのさ、
芸能界入っちゃってればさ、こう自分のためになってるとかなってないとか分かんないで、
分かんないで、来た仕事一生懸命やってる、
ね、やってるんでしょ、
うん、まあそういうことなんだけどさ、だから本人が叩かれちゃうのかわいそうだなって話をね、クリスピーラジオでもしたじゃないですか、うん、そう、事務所がね、こう悪いんだよってね、うん、事務所がこうバーターとかいろいろやってるわけじゃないですか、うん、まあだからね、そういう意味では
まあ、だ事務所のあり方もだからほら、テレビ業界もだいぶ変わってくる、来ざるを得ないわけじゃないですか、スポンサーがないだとかさ、うん、視聴率がないだとかさ、うん、そうね、で変わってきたら、そのプロ芸能プロダクションとか事務所も変わらざるを得ないのに、変わってないから今歪みが出てきてるわけでしょ。
そうそうそう、そういうことよ、
うん、
やっぱりネットとかがね、大きいよね、うん、今までテレビでしか情報を見れなかったね、うん、ネットとかでさ、こうなんかどこまでが本当かは別にしてもさ、うん、いろんな怪情報も出てさ、
ね、
あ、こいつこういうやつなんだとかさ、いろいろニュースもね、
ね
やっぱりこう抑え込めなくなったでしょ、
ね、見方がさ、そうそうそうね、一方的な情報だけじゃなくなったからね。
そうだから、変な綺麗なキャラクター作ってもさ、本人がクズ野郎だったらすぐこう性格悪いとかって書かれちゃうからね、うん、いやだ、難しいと思いますけどね、うんうん、いやでもね、ほんと香川照之すごいなと思って、どんだけ出るんだよみたいなさ。
そうそう、どうやってさ、だって歌舞伎の練習とかもやって、
うん、
映画も出てさ、
売れっ子だよ、売れっ子。
どうしてんの？
なんかね、ちょっと前の竹中直人みたいなポジションになってきてるって自分思ってて。
そう言うけれどもね、全然違うと思うんだけれどな。
いやでも、あの顔がすごいじゃないですか、面白顔、顔演技。
それはみんなそうじゃないの、舞台系の人、
楽しみにしとくよっていう、
うん、舞台系の人たちはみんなそうじゃない。
いやまあまあ、だから前にね、ちょっと藤原竜也とかもオーバーリアクションやなこいつって思ってたんだけどね、うん、まあ他にいないんだと思うよ、ああいう感じのキャラクターの人がさ、日本の芸能界の歪みですわ結局さ、こうイケメンとかはいっぱいいるんだけど、いろんな種類が、うんうん、結局じゃあ他にもいるわけじゃん、イケメンは主役でよくてさ、
うん、
他のやつは別にいろんなタイプがいた方がいいわけじゃん、はいはいはい、なんかちょっと気の弱そうなやつだとかさ、
うんうん、
だから今回のさ、なんか半沢直樹でもさ、同期がミッチーとさ、
はいはいはいはい、
あと近藤さんの役やってた人もすごいなんかあったじゃん、なんかちょっと精神的に病んで、その目血走った感じの演技がさ、
あれもでもだってわざとじゃないけど、そういう風に見えるように一
生懸命やってる、もちろん、でも風貌までは変えらんないからね、ちょっとそういうのがハマりそうな人じゃないとダメじゃん、うん、
はいはいはい、
だからさ、なんかこうあれじゃん、こうハゲ散らかしたおじさんの役って言うと、ぬくみずさんが必ず出てくるのと一緒でさ、うん、そのちょっと気の弱そうなさ、
うん、なんかそういう酒井さんとかも出てくるじゃん、
あ、酒井さんね、ここにちょっと毛がある人、いやだからああいうさポジションも絶対あるわけだから、はいはい、役者として考えたらさ、なんかこうあると思うね、いろいろこうね、うん、いろいろでもテレビの起用の仕方がなんか 本来はそういうポジションのところにも強引にイケメン入れたりするわけじゃないですか。
ああ、そう。
なんかイケメン余ってんだから、うん、もういいだろうみたいな話なんですよ、うん、自分にしてみ
て。っていうかさ、テレビで言うイケメンって何？大したイケメンでもないのに、イケメンイケメンって林田せられて、本人もその気になっちゃってさ、ちょっと腹立たしい時があるんだけどさ、
それだから
こいつはイケメンかっていう。
怒り心頭で言ってたじゃん、他に褒めるとこがない場合に、こうちょっと、シュッとしたやつが出てきたら全部イケメンって。
ああ、そう。
あるじゃん、いろいろ。なんかこれ例えば高身長、
うんうんうん、
ね、長身のとかさ、
はいはいはい、
筋骨隆々の肉体派とかあるけど、うん、何もなかったらイケメンぐらいしか言いようがなくないなって。
でもブサイクにイケメンっていうのどうかと思うよ。
ブサイ、まあいや顔はさ、ほら好みがあるじゃないですか、うん、好みがね、こう万人がかっこいいっていう人は少ないわけですから。
だってアンガールズのあの2人ともさ、シュッとしてるけれどイケメンか。
いや、あれはキモいでしょ。なんかこう、最初、奇形なんじゃないかと思う。気持ち悪かった。もっと太ればいいんだよ、あれ。おかしいんだったんだ、ガリガリなのが、背高くて。
食べないもんね。
いや、あれで普通にこう、なんて言うんだろう、こう、肉つけたら見れると思うよ。
う
ん、なんか、異様にこう、縦に縦にいってるとこが気持ち悪いんだと思う。まああとほら、彼ら気持ち悪がられることで仕事を得てるわけだから、
うん、キモ可愛いっていう。
そうそうそう、
可愛くなくなっちゃったね、昔。
おっさんだからね、もう、はい、いやー、だからね、どうなのね。まあ今回でもドラマの底力というかね、まだ可能性は見せたかなって、うん、だからもっとこういうビジネス路線のドラマやればいいんじゃないのって思ったんでね、うん、NHK だってね、こうハゲタカっていうさ、
はいはいはい、
あのドラマやってて、それも結構面白かったんですよ。だから
今だってアマちゃんも高視聴率だからね。
そうだね。なんかアマちゃんを全然自分見てないからわかんないんですけど、うん、どこが受けてるんですかね。工藤官九郎自体がそんなに自分好きじゃないからね。
あ、そうなの、うん、私もよく知らないけれどもさ、
うん、あの人だからあれでしょ、なんかあの如月キャッツアイとかそうじゃないの、違ったっけ、工藤官九郎じゃないの、うん、そうなんですよね。まあそこはほらやっぱ好みがあるじゃん、脚本の、
うん、
脚本でこう、なんていうの、視聴者取れるタイプでしょ、工藤官九郎って。だからあの、
そう、
なんだろう、三谷幸喜的なさ、あるじゃない、三谷幸喜信者みたいなのいるじゃないですか。
いるね。
だからもう今そういう脚本の人少なくなってるから、さっきも言ったよね、やっぱ原作持ってきちゃうから、あんまり脚本の意味ないもんね。だってそうなるとね、原作のセリフをちょっとアレンジするぐらいの仕事になっちゃうから、逆にやっぱオリジナルさって書ける人っていうのは貴重なんだと思いますけどね、うん、でもどうだろうね、なんかこうそういう人も大体こうちょっとコメディ系なんですよね、自分の気に入らないところの一つとして、うん、え、工藤官九郎も三谷幸喜もどっちかって言えばコメディ系じゃないですか。
三谷幸喜はあれじゃないの、コメディ系で。
いや、もちろんその泣きとか感動はもちろん入れるんですけど、まあ、系統から言ったらこうリアルものじゃないじゃないですか、うん、だからそっちでねこうかける人ってなると、なかなか例えばじゃあ銀行の内情知らないのに、
うん、
池井戸潤さんみたいなああいう面白い小説をじゃあ脚本のねやつが書けんのかっていうのがあると思うよね。だもっとちゃんと取材とかねして確認しても限界があると思うから、ね、その立場にいた人とそうじゃない人、うん、いやどうなんだろうね、やっぱでも今回こんだけフィーバーしたっていうのはねすごいですけどね、やっぱりね。
スッとしたんじゃないの、その上司にこう下克上を渡すっていうのがね、
まあ、全国で半沢直樹の真似して出向させるられるやつが出ないこと祈ってますけど ね、
あねやることやんないとね、言うこともね、
うん、
言えない
からね。そう
そうそう、言うことだけ言うやつがさいるじゃない、若い年長で。
はいはいはい、
ね、それそういうのがはびこらないように気をつけてほしいですよね、ぜひ。ハンザーがあのこんなに話題になるのも嬉しいことなんですけど。
はいはい、まあそうですね、はい、まあ、今回ちょっと面白かったんで続編もぜひね期待したいなと。
そうですね、やるかな。
うーん、やるんじゃない。自分一個だけ納得いかなかったのはね、
うん、
あの堺雅人の旦那、あの奥さんが上戸彩だって
ことなん
で。
そうなのよ、
上戸彩24、5でしょ、
うん、10
地違う、10以上違うってことでしょ。
29だからそうだよね。
ね、39
です
。あ、39
です。
10以上違うでしょ、うん。そんなことあるかって思った
んだけど。そうなのよ。
いや、まあ確かにね、まあ、年の差婚あるからね。
年の差婚あるからいいけれども
さ。上田彩も確かに確か 40過ぎのおっさんと結婚してたよね。
だからね、
エグザイルの、
だけど私もね、上とはやって思ったわけよ。私もこの、
あ、思ったやっぱり、うん、いや自分は単に羨ましいなと思っただけなんだけど、もうそこぐらいしか若い女の人をねじ込めるポジションがなかったから、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。
へえ、そう、
うん、ウエトワヤぐらいでしょ出てきたの。本当に
女性が、
女優で、うん、まあまあ壇蜜とかいたけど、
壇蜜がいたじゃん、うん、もう壇蜜の方がすごいよ全然
あ、まあね、出てくるあれとしてはね、
うん、回数っていうかね、回数としてはね、うん、まあ、キーパーソンとはなってるけどね、上戸彩も結構、
うんうん、
けどさ、それで奥様方の、あの、なんていうの、会合に出てる姿とか見ても、
浮きまくってったよね。
ちょっとね、もうちょっとさ、ほら、年重ねててさ、あの、落ち着きがあるようなタイプで、よかったんじゃないかなと思ってさ。
あー、なんかちょっとノリ軽いよね、上戸彩だとね。まあまあ、そういうキャラしか。やらないと思うんだけど、上戸彩のイメージと違うし、もう今回の上戸彩にしちゃった時点でそういうキャラクターに改変されてるんだと思うんだけど、奥さん、まあね、難しいですよね、やっぱそういったようにこう全部ね、日本のドラマのセオリー覆すにはだから至ってないわけです。まあでも続編にも期待したい感じということでね、はい、今回は半沢直樹、
はい、
はい、について語ってきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。